はい、それでは、今回オトロクタイプ FM 第11回目ということで、ちょっと2ヶ月ぶりぐらい、2016年初なんですけども、ちょっと遅れて申し訳ありませんでした。11回目いきたいと思います。で、今回はゲストにこのプロトタイプ FM の第1回以来で赤星拓也さんに来ていただいてます。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、このプロトタイプ FM というポッドキャストも去年の2月20が第1回目だったんですけど、で赤星さんゲスト、初回ゲストで、あの当時は手探りでやってたんですけど、なんとか10回1年やり終えて、
ちょうど丸1年ですね。
ちょうど、はい、なんとかねここまで来て、でもう1回11回目のスタートってことで、
はい、
はい、赤星さんともう1回やらせていただければと、はい、思ってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日なんですけど、赤星さんが最近やられてるそのスタートアップサロンっていうですね、何かこう自分が欲しいと思う人の思うインターネットサービスを3ヶ月で作ろうという、
はい、
という取り組みを今されているっていうことで、まあ、その内容をちょっとお聞きしたいっていうのと、あとは自分が今何かこういうものを作りたいとか、そういう人たちがこうチームビルディングできるような、そういうサービスを今新規で作ってるんで、まあ、そのあたりがちょっと似てるかなと思って、そのあたりの話ができればなと、はい、思ってます。
はい、
そうですね。赤星さん、ちょっとマイクの若干寄ってもらってもいいですか。
あ、そうです、ここですかね。
あ、それがいいですね。はい、ありがとうございます。実はポッドキャストのこの装備というか、なんで機材がちょっと今回から変わっていて、ちょっとサイトの方に後で写真を載せますけど、だいぶ進化したんですよね。
かっこよくなってますよね。
かっこよくなって、マイクを2本使って、専用の収録機材を使って、で第1回の時は本当にアマゾンで1500円ぐらいで買ったマイク1本を PC につなげてやってたんですけど、今はちょっとね、もう数万円以上使って、機材になると、まあ、1年ぐらいやってハマるとこんな感じになるよっていうことなんですけども、
かなり上り調子で来てま す、
はい、すね。だいぶ音も今回はいいんじゃないかなと、はい、思ってます。
楽しみですね、これ、はい、聞くの
楽しみですね。で、今回赤星さんにまずお聞きしたいのが、
はい、
このスタートアップサロンということなんですけども、まあ、赤星さんのこの会社のサイトに今載ってますけれども、はい、これは具体的にはどういう取り組みなんでしょうかね。
スタートアップサロンの内容は、
はい、
まあ、大体そのサイトに書いてあるのと大体同じになってしまうんですけども、まあ、自分が作りたいサービスを3ヶ月で作ろうっていうのが、うん、まあ、メイン のテーマであって、
うん、
で作りたい人たちが集まって、まあ、自由にそれぞれが作れればいいかなっていう感じのものですね。
これはいつ頃始められたんですか。
去年の、12月ぐらいにちょっと募集、ツイッターとかで募集をかけて、
はい、
で3人ぐらい集まったらやってみようかなと思ってたんですけど、何件か応募があって、で結局5チーム集まって、
うん、
でそれを今年の1月頭から、正式にスタートしたという感じですね。
なるほど、うん、でまず3ヶ月で何か出してみようというような感じなんですね、うんうん、あとこのスタートアップサロンはあれですよね、なんか参加条件が誰でも OK だよっていうわけではないんですよね。
誰でも OK ではなくて、まあ、まず第一に自分で開発ができることを、まあ、要するにエンジニアなんですけど、エンジニアがまず第一にいないといけなくて、例えばアイデアだけあるっていう人は今回はお断りさせていただいているというか
はい、はい、
まあ、エンジニア連れてきてくれたらぜひともっていう感じですね。
なるほど。
それが一つ条件。あとは、先ほども話しましたけど、その3ヶ月以内にサービスを開発する、リリースする、はいはい、あとは自分が使うサービスを作る、主にこの点ですね。
うん、なるほど。そこはなんでこういう条件にされたんですかね。
そうですね、ウェブとか、まあ、インターネットサービスを作るときに、なんかあまり深く考えずに、とりあえず出すことが重要だと思っているので、はいはい、開発して自分で、自分の頭の中にあるアイディアを、ものを作って、で、それをちゃんとリリースするということが、
はい、
僕は一番大切だと思っていて、でマネタイズとか、まあマーケットサイズとかそういうものも当然重要ではあるんですけど、まず第一に作ってリリースして、まあ、その後に運用するということが重要だと思っているの で、はい、で それをまず考えると、自分が好きなものを、自分が使いたいものを、だらだら作らないでリリースをちゃんとするっていうことが重要かと思ったので、このルールにしました。
なるほどなるほど。やっぱりそこの、まあ、3ヶ月っていう割とこうタイトな期間なので、
うんうん、
なかなかこう、
うん、
ターゲットユーザーを探すとか、
ええ、
そこら辺からやるとやっぱりちょっと時間かかるから、まあ、少なくとも自分が使えるっていう、
そうですね、ところで、ターゲットユーザーを自分にする
って
ね、
自分にするっていうところで、
うんうん、
早めにこう、
ええ、
取っかかりというか、
そうですね、
そこを早くしようっていうことなんですかね。
てくれる規模とかはあんまり関係なくて、本当にこうリリースをするということ自体が重要だと思っているので、リリースして、まあ、例えばなんか1000人しか、世界中に1000人しか使わないような人のサービスでも全然よくて、ただやっぱり開発してしっかり出して世の中に伝えるということが一番のテーマですね。
そうですよね、なるほど。これ参加されてる方は一人の方が多いですか、それともチームの人が多いですか。
ほとんど一人って、
一人
一、あ、メインで参加している人は大体皆さん一人で、あとその人のつながりでデザインをお願いしたりとかしている方はいますけど、基本的には一人です、ね、エンジニア一人っていう感じで、
うん、作るものはウェブサービスとか iOS アプリとか Android アプリとかでいうと、どんなプロダクトを皆さん作られようとしてるんですかね。
今は、ウェブが2つかな、で iOS と Android が1つずつあるような形で、うん、なので、まあ、ウェブの方が多いですけど、その辺は特にこだわりは僕としてはないですね。
ないですね。まあ、ちょっとアンドロイドはいいと思うんですけど、 iOS だとちょっと審査でハマると、
う
ん
ね、
この3ヶ月っていうところがちょっと難しくなるかもしれないですけどね、うんうん、まあ、一応ローカルで動くとか、
そうです、ね、
開発環境で動くとこまでだったら審査なくてもいけるかもしれないですね、うんうん、で僕もこれいいなと思ったところは、やっぱりこのプロダクトが、まあ、自分がヘビーユーザーになるものであるっていう、まあ、自分が使えるものって、はい、いることで、これはまさに僕もまさにそう思ってるんですよね、
うんうんうん
うん、最近は絶対自分で作ったサービスは自分がユーザーになれないと、うんうん、なかなかこう、
うんうん、
開発の時もなかなかこう信じて進めないなみたいなところがあって
、うん、
ここは非常にいい条件だなっていうふうに思うんですよね。
なんか結構単純なことだと思うんですけど、その意外とそういうふうなアプローチの方が使ってくれる人は意外と多いんじゃないかなっていう感じもしますし、なんか下手に、ひねって自分が使わないようなサービスを考えて作る、でそれで、まあ、当てられる人も当然いるとは思うんですけど、まあ、そういう人たちばかりではないので、はい、やはり自分の本能に従って作るというのが、まあ、楽しいですし何より、うん、でそれでたくさん使ってくれる人が増えたらそれはまた嬉しいですよね、
うんうん、そうですよね。赤星さんもご自分で作られるときはまず自分が使うってところは絶対条件って感じですかね。
僕はだいたい作ってきたサービスはだいたい自分が使うサービスがメインで、でそうじゃないのもあったんですけど、そうじゃないものはやっぱりあんまりこううまくいかなかったりすることが多かったので、うん、例えば なんか自分が興味横展開とかしちゃうと、
はい、
例えば読書メーターやって別の同じようなサービスを作ろうとした時にいろいろやってるとどうしても好きなサービスばっかりこう開発しちゃうので、
はいはい、
あのなかなかその情熱を注げないというか、やっぱそういう注いだサービスの方が伸びると思うので、なので、全て自分がヘビーユーザーであったサービスはないですけど、いろいろ作ってきた中で結果的にやっぱり自分が使うサービスとか自分が情熱注げれるようなサービスを作るのが一番いいんじゃないかと
思ってます ね、はい、そうですね。僕も一回あまりこう自分がヘビーユーザーにならないようなアプリは作ったことはありましたけど、やっぱり難しかったですね。もう最終的にリリース判断が非常に難しくて、これでリリースしていいのかどうなのかっていうところが最終的にも分からなくて、だけどもう出すしかないよなみたいな、ちょっと開発期間も長すぎちゃったしみたいな感じになるんで、なんかこう出す時にこう自信が持てないというか、そこが難しいところなので、まあ、自分とかチームメンバーに本当のそのターゲットユーザーでヘビーユーザーになりそうな人がいるっていうのは、
そうですね、
開発速度が上がるし、
自分か、まあ、自分じゃなくてもその自分の身近な人とか、はい、友達でもいいですし、あとは家族でもいいですし、そういう人たち向けに作るとやっぱりその失礼なサービスを作らなくなるので、
はいはい、あ、いいですね、
うん、あのそこはいいですよね、
うん、
なんか第三者全く関係ない人、自分が使わないようなサービスって自分の周りでも使う人がいなさそうなサービスを作るとどうしてもなんかイメージが湧かないから、あの失礼なサービスを作る可能性がやっぱり高いので、
うん、
そういうのをこう回避できるっていうのもありますよね。自分が使うとか身近な人が使うっていうのは、
そうですね、うん、あとこう、まあ、出す直前、まあ、クローズドベータみたいな期間でもいいですし、出した直後であっても、
うん、
割とこう自分と似た人と友達になってるっていうことが多いので、
うん、あ、そうですね、こう、
初期ユーザー集めやすい、
そうですね、
っていうのはありますね、
うん
うんうん、僕も大体、まあ、一緒にコワーキングでやってる人とか、
うん、
まあ、Facebook とかでつながってる人だったりすると割と自分の属性と近い人がいるので、
うん
うん、とりあえず100人ぐらいメッセージ投げたら、
うん、
まあ、10人ぐらいは登録してくれるんじゃないかみたいな期待はしてよく作ってますけども、
うん
うんうんうん、その辺のなんかこうサービスリリース時の何かこうコツじゃないですけど、何かこう特にこう個人サービスとかでやってるとどうやって最初のユーザー集めるとか、まあ最初のこう使ってくれる見込みのあるユーザーにこう集客面とか、まあ困ってる人多いと思うんですけど、まあその辺って何かコツがあったりしますかね。
そうですね、なんか今回このサロン、始めるにあたっていろんな、はい、人の話を、まあ、結構聞いてたんですけど、その質問が結構多くて、であと皆さん あまり宣伝とかもされてないみたいで、なので僕は、まあ、当然作ったらちゃんとその外に出すというか宣伝をしっかり、まあ、ある程度するっていうのはちゃんとしようと思っていて、まあ、基本的なところですとプレスリリースをしっかり出すとか、はいはい、あとはその山本さんおっしゃったようにその友達とか知り合いにメールしまくるとか、
うん、
あとは昔ですとミクシーコミュニティに投げるとか、とりあえず使ってくれそうな人のところに投げてみるっていうことはやってみましたね。うん、
そうですよね、うん、なんかいいものを作ってとりあえず、
うん、
公開しておけば誰か使ってくれるだろうだと、
う
ん、なかなか見つけてもらえないですからね。
で今でしたら直接ツイッターとかでその使ってくれそうな人と か、 なんか影響力ありそうな人に直接投げることも当然できそうですし、
そうですね、ツイート検索で、
うん、
何かこうこれに困ってるみたいなそのキーワードで調べて、
うんうん、
直接こうツイートしてもいいですしね、うん、
で多分なんかうざいっていう人も当然いると思うんですけど、はい、やはりそこはなんか乗り越えないといけないような壁の一つ だと思うのでなのでとにかく作ったら宣伝とか、まあ、ちゃんとローンチするということを。
そうですね、そこ含めてローンチですからね、
うん、今回のスタートアップサロンも、うん、やはりその作って、ちゃんとリリース、まあ、ローンチするっていうことを最後の、ゴールとしているの でローンチするっていうことはちゃんと形を整えないといけないの でローンチしないすることがもう最終的にないとやはり途中で挫折してしまったりなんかプログラムだけ書いてデザインとかなしで自分は使えるけど傍から見たら なんかデザインがないからよくわからないとか、うん、そういうので終わっちゃうことがあるの でやはりその人の前に出すっていうところまでちゃんとやるっていうのをやりたいですね。これ
そうですね、
ここでは、はい、
意外とみんなトップページとか、うん、使い方の説明とか、
はい、
意外と読まれてるっていうことはありますからね、うんうんうんうん、あとはなんで開発者がこれを作ろうとしたのかみたいなそこら辺の思いみたいなところは、
うんうんうん、
意外とそこに共感してちょっと今はヘボいけどとりあえず使ってみようかなみたいな人もいたりするので、
うんうん、
あまりこう恥ずかしがらずに、
うん、
なんかそこら辺をさらけ出してやるのはいいのかなと思いますよね。
うん、うん
うんもうでも最初プレスリリースとか書きましたけど、
うん、
まあ全く何も反応なくて自分の個人ブログにこんなサービス出してるよみたいなことを書いても全く反応はなくて、ね、今思うとやっぱりこう伝え方があまりうまくなかったというか、うん、こんなことができるサービスですみたいな感じで、うん、あまりこういう問題に困ってませんかとか、
うん、
なんかそういう問題解決するサービスじゃなくて、
うん
なんかこんな機能があるんですよみたいな、
うん、
その羅列だけ箇条書きで書いたようなリリースで、
うん、
確かにこれだと使われないよなと、うん、今見返すと分かりますけどね、
うん、そのプレスリリースの書き方というかもうその通りその、まあ、タイトルとかプレスリリース出す時もおそらく今だと、まあ、今だとまあ LINE とかメッセとかあるかもしれないですけどメールでも受け付けているの でメールで流すときはタイトル開いてもらわないと始まらないの
そうですね、
タイトルをどうするかとかそういうところもしっかり考えてやるといいですよね。開いてもらってちゃんと読んでもらってニュース記事にしてもらいやすい情報をちゃんと置いておくとか、
うん
うん、そういうなんか、うん、気遣いっていうのができるとちょっとずつピックアップしてもらう可能性は高まってくるような
そうですね、うんうん、メール件名というかタイトルはすごく重要だと言われますよね、うんう
ん、あと僕なんかもら僕もなんかたまにそのプレスリリースもらうこともあったんですけど、
はい
はい、例えばなんだかな僕はあんまりこう Mac を使っているので Mac であんまり使わないようなソフトウェアの添付とか来るともう開かないんですよ。そこで開いて文字化けとかしてると終わっちゃいますし、うんうん、それだったら例えば PDF と か,、
はいはい、
なんかこうどの環境でも見れるとか、うん、スマホでもちゃんとこう読みやすいとかなんかそういうところを少しでも気遣うといいですよね、
うん、そうですね、うん、読む人はなかなかこうエンジニアじゃなかったりしたりするのであまりこう専門用語を使いすぎるとか、
う
ん、この用語みんな知ってるよねと思っても全然知らなかったりする可能性はあるので、うんまあ、一回身近な人に読んでもらうとか、
うん、
そこら辺の反応を見るのもいいかもしれないですけどね、うんまあ、あとはプレスリリース出すなんか曜日とか時間帯も僕は昔、うんうん、なんか水曜とかなんだなんかお昼がいいとかなんかそんな情報は聞いた気がしますけど、
うん、
まあその辺はあんまり、
うん、
まあ金曜とか金曜の夜とかはねさすがにダメだと思うんで、うんまあ、そこら辺もこのぐらいだと記者さんたちも活動のしてる時間帯だろうなみたいなその時間帯を見てやるといいんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。あとまあ個人でも全然取り上げてもらえることもあるので 会社じゃないからとか、
うん、
あまり考えずに出すといいとは思いますね、うん、
そうですね、うん、そんな感じで、
うん、
まあ、とりあえずリリースを目指してみるというこのスタートアップサロンなんですけど、
うん、
実際もう1月からやられてみて、皆さん参加されてる方は普段仕事をされてる方なんですよね。
そうですね、
うん、
なので夜とか集まったりしてますね。
これは平日週末っていうと、
あ、平日夜来る人もいますし、週末、土日とかは普通に昼使ってたりしますね。
あ、そうですか、うん、赤星さんも土日は来てるんですか。
僕は土日は行ってなくて平日のどこかで参加するようにはしてるんですけど、うん、
なるほどなるほど。まあ、そういう空き時間でやってみるとか、まあ、自宅でやってみて、
うん
うん、まあ、3ヶ月でも、まあ、ものによるとは思いますけど、うん、できないことはないかなと思いますけどね、うん、本気度がさえあれば、
うん、なんかあの勢いも重要じゃないですか、はい、作るときってなんか、なのであの長すぎても、
うん、
あのダラダラしちゃうこともありますし、まあ、短すぎるとできないっていうのもあるんですけど、
はいはい、
まあ、その辺なんか微妙な期間ではあるんですが、まあ、3ヶ月ぐらいで勢いで作れたらいいかなって、うん、
そうですね、大体、うん、僕も最初のめどは3ヶ月ぐらいでやってますけども、
うんうんうん、
でも今作ってるやつは3ヶ月でちょっと収まんなかったって感じですね、うん、ちょっと途中全く進まない期間があって、
うん、
進み始めると早かったんですけど、
あ、
特に年末年始ぐらいはちょっと苦しみましたね。
それはなんか忙しくて手がつけられなかったんですか。
いや、もう何を作ればいいのかがもう思いつかなかったというか、これは厳しい時間でしたね。
それはあの このコンセプトというか、まあ、作るものは大体決まってたけど、
はい、
じゃあ何をしようかっていうのが決まら
ない、この機能で果たしていいのかなとか、ところが、
うんうんうん、
なんか自分自身しっくり来なかったので、
うん
うん、全く進まなかったんですね、
うんうん
うん、そうなるとちょっと、
うん、
全然進まなくて1ヶ月ぐらいあまりほとんど、うん、まあ、まあ進捗はちょっとずつしてたんですけども、うんうん、進み具合が遅いなみたいな時期はありましたけどね、辛かったですね。
そこから持ち返したのはやっぱすごいですね、うん、しっかりとフェードアウトせずに、
うん、そうですね特に僕一人開発なのでそういうところはやばい、本当の個人サービスだと多分フェードアウトしてましたけど、
フェードアウトしちゃいますよね、なんか
もう出さなきゃなみたいなところでなんとかひねり出して、
うん
うん、まあ、やれたので、うん、まあ、今は割と自信持って作れてるので良かったですけども、うんうん、まあ、ああいう瞬間があるとなかなか3ヶ月っていう期間だと難しいかなと思いますけど、
うん
うん、でもハマれば最初からこれでいけるっていう分かると、まあ、3ヶ月あれば、
そうですね、
まあ、ある程度のサービスは出せるのかなと思いますけど、
うんうんうんうん、
でも最近ちょっと困ってるのは割とこう何個もサービス出してて最低限このぐらいの機能はいるよなみたいなところが、うんうんうん、割とあって、
うん、
それがどんどん増えてくるというか昔はなんかメール通知機能とか、なんでしょうね、なんかちょっとしたこうチャット機能みたいなやつとか、全然なしで出せてる時期はあったんですけど、今はなんかこのぐらいは最低限ありだよなみたいなところがどんどんこう積み上がっていって、まあ前回のサービスでうまくいったポイントとかもどんどん増えていくので、そこら辺の最低限レベルがちょっとずつ上がってるっていうのはあって、それでちょっと工数は増えてるなというところはありますけど、
昔ですと、まあ、単純にその機能を知らないっていうのもあるかもしれないですし、なんかそのいろいろ作って年齢重ねていくといろいろこう知ってしまうことも多いので、そこをこうあの本当に入れなきゃいけないのか、あの必要ないのかっていう判断をしなきゃいけないっていうの
も
また難しいですよね。あの知らなければもうあのそれ悩むことすらないので、
それ作る技術力がないとか、
判断する必要がないのがいいですけど、逆にそのいろいろ知ってしまったもう後戻りできない、記憶へのなんていうんですかね、その判断しなければいけないっていうのは、 でもそうですね、若い頃はだから本当に、うん、まあ時代も違うんで、昔ですと例えば PC だけでいいとか、
はいはい、
けど今ですと当然、まあまあモバイル中心だと思いますけど、モバイル、ただ PC、 あのデスクトップとかそういった PC 系のサービスもあるんでしたらそっちも作らないといけないとか、うん、でアプリもなんかあったりするし、でいろいろと作らなきゃいけないのがたくさんあって、で どこに絞ってやるかっていうのも考えないといけないので、
そうですね、
うん、
まあ、やることは増えてきてますよね、
うん
うん
うん、
だけどその分開発をそこら辺を楽にするようなこうサードパーティーのサービスとかもどんどん出てきているので、まあ、そこら辺を今回のサービスじゃでは使ってみるかとか、
うんうんうん、
ってやっていくとちょっとずつ楽になっていったりもしますけども、
いろいろやっていくとその自分の引き出しがいろいろ増えてくるので、うんうん、今回はこれとこれを組み合わせてやるとか、
うん、
その引き出しを出して使うというのがあると、あのスピードも上がりますよね、そこは。
そうですね、うん、
前のサービスで開発した機能をまるっとこっちに持ってきてとか、
そうですそうです、うん、そこら辺が飽きずにやるコツというか、もう毎回これやんなきゃいけないのかみたいなのを書いてるとちょっと疲れちゃいますからね、うん、ちょっと新しいやり方で書いてみようかなとかするといいのかなっていうふうには思いますけど、
うん
うん、ちなみにこう赤星さんなんか自分で作られてはないんですか？
僕は今のところは作ってないですね。
作ってもいいんじゃないですか、
ね、そろそろ作ってもいいのかなと、はい、僕自身がサロンに参加した方がいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、
意外と作ってないと作れなくなっちゃいます
よ。そうなんですよ、負のスパイラルに陥りそうなんですよ今
どんどん出せなくなるという
今年1本ぐらい、まあ、去年も同じようなこと言ってた気がしますけど、うん、あとはこのスタートアップサロンの人たちの中に混じって、
はいはい、やるとかでもいいですよね、
ちょっと力熱量をいただきながら、
はい、
うん、やりたいなとは思いますけどね、うんうん、
まあ、でも、まあ、僕も1年に1個ぐらいはこれをやろうと言って決めるんですけども、結局2015年は出せなかったですからね。
2014
には出したんですけど、
うん、
夏頃に、
うんうん、じゃあ、今年の今作ってるのが第1作目、まあ、
そうですね、
今年ちょうど2015年はその開発期間ってだったって感じですかね。
そうですね、2015年の後半から年末ぐらいからやり始めたので、うん、
うん、
でもなかなか、さあやるぞっていうところがなかなかこう、まあ、どれに手をつけようかなっていう、いくつかこうこれとこれ、まあ、これやるんだったらこの3つのうちのどれかかなみたいなところはあったんですけど、まあ、その中でいざこれをじゃあ最後までローンチまでやるぞっていう、そこまでのこういける確信っていうのがこれでいいのかなっていう、そのアイデアレベルというか企画レベルで、そこがかなり心配っていうのはありますけどね。
意外と始めるまでが結構腰が重いというか、意外となんかもう吹っ切って始めるとバーっていきそうですけど、
う
ん、
そうですね、
そこまでが案外大変かもしれないですね、考えたり、うんうん、
だから僕の場合はその出資してもらってる、
うん、
そのインキュベートファンドの方とか、
はい、
まあ、定例のミーティングがあったりするんで、そこでアイデアをいくつか、まあ、10個ぐらいこう箇条書きにして、
うんうんうんうん、
その中で反応いいのをやるみたいな、
うーん、
そういうやり方をしてたりしますけども、
うーん、あ、それはそれはいいですね、
うん、
なんかアイデアを出す場が定期的にあるって感じですよね。
そうですそうです、はい、
うん、
まあ、その最終的には自分のやりたい、これが一番優先度はつけますけどね、自分の中ではこれですみたいな、
うーん そういう場があってもいいかもしれないですね。その僕がやってるサロンでも今は結構バラバラで皆さん作ってますけど、うん、なんかあの終わったら組んでやっても誰かが組むこともなんか、うん、なくはないと思いますし、
そうですね、
うん、まあいろいろアイデアあって自分のアイデア、まあ、自分の考えてることをだけが当然全てじゃないので、
うん、
あのブレイクスルーというか新しい発想は得ることできますよね。本当に
そうです、いろんな人と話してみると、うん、ああそれいいねって言われるだけで、うん、こう自信がついて進んだりとか、うん、ちょっとしたキーワードもらって、ああその機能も良さそうですねみたいな感じで入れてみたりとか、でも実際物見ないと、
うん、
物見せないとやっぱりみんな分かってくれないっていうのはありますけどね。アイデアレベルで、あ、思ってたのと違うなみたいな、
うん、
言葉でこう文字で見るのと実際にこう画面とか、
そうですね、
うん、手で触ってみるとなんかちょっと感じが違ってたりもするっていうのもあるし、
あとやっぱりあのプログラムかけるでしたら、まあ、好きなものをとりあえず作ってみて反対されても、まあ、賛成されてもいいので、なんか作ってみるのが一番だとは思っていて、
うん、
で間違いなくあの自分自身の名刺というか履歴書にもなるので、何ができるかっていうのははっきりするので、
そうですね、うん、
でもなんか10個ぐらい作って10個全部失敗したでも、うん、それはそれですごく面白いし、そういう話すごい聞きたいと思いますし、
うん、
10個考えて10個 やってない人よりかは、ま、間違いなく面白い人だと思うので、
そうですね、うん、赤星さんもご自分のこうサイトは赤星拓也 .com がありますけど、ここで全部書かれてますもんね。
大体そこですね、
うん、これまでに開発したウェブサービスはこちらっていうのがあって、ここに全部載ってるの、これいいですよね、このポートフォリオは。
独自ドメインもあるんですけど、まあなんか気まぐれですよね。なんか読書メーターとかはサブドメインで作りましたし、はい、なんかドメイン取ってやったのもありますし、対して
昔のサービスで例えばこう、もうほとんど何もメンテもしてないんだけど、ドメイン更新料だけ払ってるみたいなの
は
あったりしますか。
それはあるかな。
結構そのタイミングでクローズしちゃうんですけどね。もうこれいいやと思って。
けど多分会社でもう運用したので、
はい、
それは全部移動しちゃってるかもしれないですね。
なるほど、
うん、
僕は結構作りたいサービスのドメインだけ先取ってやる気になる、
うん、
でも結局使わなくて1年で何も使わないドメインだったみたいなこともあったりしますけど、
うん、僕何あるかな。
最近ドメインであのなんとか .jp みたいなあそこの部分がいっぱい選べるじゃないですか。
あ、そうなんですか。JP の前ですか。
あ、JP の後。
ドット JP のとか。
ドット JP のところ。
ああ、なん
とかドットコム。そうです。ドットコムとかドット、なんでしょう。ドット IO とか。
いろいろ出てますよね。
はい。あそこがなんかドット東京とか、ドットなんとかとか、ドットカンパニーとか。あそこら辺で、あ、こんなドメインあるんだったら、
うん、
ちょっとこのドメイン使ってサービス作ろうかなみたいな。
うん、
ドメイン先に決めて何かやるっていうのも、
うんうん、なんかそれはいいですよね、うん、なんかその、 あのドメインを取ってやるっていうのはそのサービスを出す時のイメージをして作るっていうのはなんか一つありかなと思ってて、
うん、
なんかサービスプレスリリースする時にキャッチコピーを何にするかとか、
はい、
考えて要するに一言でそのサービスのあのことを伝えるみたいなことをまず考えて、うん、でそこに沿って作るっていうのもなんかいいアプローチかなとは思いますね、うん、それがあると、まあ、ある種そのブレない と思うので、初めに、何を出すかちゃんと決めて、キャッチコピーも決めて、うん、そのサービスの肝をぶれないように置いておくっていう感じですかね、うんうん、ドメインもなんかそれに近い気がします
、ね、その一部ではありますよね、うん、ただまあ個人でやってると、うん、下手なの取っちゃうと本当に高いのありますからね
結構ありますよね、
1万円とか1年で取られちゃうようなやつもあったりするんでまあその辺はほどほどのやつにしといてもいいのかなっていう、
うん、1万円もあるんですね、
はい、この僕今このプロトタイプ FM のドット FM はそのぐらいしますよ確か、1万円したかったかな、確かでもそんな安くなかったですよ、うん、
昔インとか流行りましたけど、
ね、あインも流行りましたよね、うん、最近 IO をすごく見ますね、いろんなサービスで
IO
ドット IO っていうの、ドットミーとかっても流行りましたけど、
ね、ありましたありました、
でも最近本当多いですよ、いろんな使えるドメインが、
うん、ドメインから探すっていうのもありですね、自分のやることを、
はい、ドット CEO とかありますやっぱりこうなんかサブドメでリリースするんじゃなくて独自ドメイン取ってちゃんとリリースするとなんかサービスだっていう感じがして、
そうですね、うん、結構大変なのでサブドメインのサービスが伸びたりすると、うん、いつ独自ドメインに変えようか
変えようかとか考えちゃいますよね、
変えるそのタイミングが本当ないんですよね、うん、本当にあの会社を変える時とか、
はい、
それぐらいで僕は変えたので、あのずっとサブドメインで来てけどドメインだけは取ってて、
うん、
結構そのドメイン変えるって意外とあの失敗できないので、
はいはい、
特にその検索とかが強かったりすると、
はいはい、
本当に失敗は許されないので、
うん
うん、ずっとこう先延ばしにしてたというか、
はいはい、
いつかやろうみたいな、
うんうん、そうですよね、まあ、でもこのスタートアップサロンから、
うん、
これなんか発表とかされるんですか、こんなのが出ましたよっていう
発表は、とりあえずサロン内だけではやろうと思うんですけど、
はい、
あとはそれぞれのサービス運営者がおそらくやると思うので、
はいはい、
まだあのそのなんか大々的にやるとかっていうのは考えてないですけど、
はい、
まあ、何かいいサービスが生まれてくれるといいなと思いますけどね、まあただなんかあの別にこれでこのサロンはそのあのなんていうんですかね、そのサービスが大ヒットすることに越したことはないですけど、そこが特に目標ではないので、はい、とにかく考えたものを作って出すってことが第一のテーマなので、
うん、
なんでもいいんですよね、逆になんかすごいあの規模感のものをアイデアがあるんですよ、
はいはい、
っていうふうに来てもうあの3ヶ月じゃできないよねみたいなふうになって、うん、あのダメになるあのダメになるっていうかそのできないねみたいな、はい、なることはありますし、3ヶ月ぐらいのスパンでできるもの、
はい、
でもまあできるんじゃないかな、なんか
そうですね、
うん、
なんか多分まだこれまで一回もそういう個人でアプリとかサービスを出したことない方が参加者の方には多いと思うんで、
うん、
まずはそういうの経験されてみて、
うん、
それが面白いなと思ったら、
うんうん、
多分素質が、うん、あるというか向いてる方、
うんうんうん
だと思うんで、うん、どんどん何も言わなくても作られると思いますし、
うんうん、一回出して、うん、なんかちょっと使ってもらってなんか反応とかをいただくととても嬉しいので、
うん、
それを一旦味わうと多分次も作ると思いますし、
そうですね、
うん、
でやっぱりこうなんか嬉しさが違うというか、例えばなんかブログとか ツイッターとかフェイスブックでなんか投稿したりしていいねがついたりとか、うん、ファボられたりとか、うん、すごいハテブがついたとか、まあ、そういうのも嬉しいんだとは思いますけど、うんうん、自分でこうゼロから作ったサービスがなんかユーザーさんが登録してくれて使ってくれるっていうのはまた別のこう嬉しさというか、
うん
うんうん、自分がいないと生まれなかった体験がそこで生まれてるわけですからね、うんうん、
作ってるかけてる時間も違いますし、
そうですそうです、うん、だから自分初の新しい体験が世の中に生まれたと、うん、そういう感動があるんで、
うん、
そこがこう自分初でサービスをやる楽しさなのかなと思いますけど、うんうん、
世界とつながれますしね、
そうですね、そこら辺がインターネットのサービスの面白いところなので、うんうん、なんかそういう人たちが増えると、
うん、
まあ、もっと面白いものが増えてくるだろうなと思いますね、うんうん、
単純になんかそのネットを使うと、まあ、世界中のネットユーザーにこう通じることができるので、
はい、
もう少しその気軽になんか、まあ、ネタでもいいんですけど気軽にそういった面白いツール、面白いものがあるの、インターネットって面白いものがあるので、
はい、
それを使ってなんか遊んでみるぐらいな感じでもいいかなとは、うんうん、思いますし、なんかそういう発想の方が、まあ、お金になるかはちょっとわからないですけど、
はいはい、
面白いものが生まれるんじゃないかとは思いますね、そこは、うん、
そうですよね、
結構その例えば、ビジネスプランを考えてとか、
はい、
お金が儲かりそうなものを考えてとかってやると、おそらくそういうことを考えてる人ものすごいいると思うので、逆にも自分の好きなのだけを作るみたいなのだと、まあ、ある意味ライバルがもういないみたいな、
そうですね、まあ、対象は狭いかもしれないですけど、まあ、ハマる人はすごくいるかもしれないっていう、
うん
うん
うん、
そうですよね、まあ、そこが最初、
うん、
生み出せると楽しいですよね、うんうん、なるほど、そんな感じで、
はい、
スタートアップサロンじゃあやられてるということで、はい、
そうですね、なんかサービス作りたい人がいれば
ぜひ
ぜひ
ですね、ここサイトに載せておきますので、これはいつでも募集はされてるんですか？
今はしてますね、
うん、
でそのサービスを3ヶ月以内に作るという、まあ、そのルールさえ守っていただければ、特にあのお金もかかりませんし、
はいはい、
オフィスも自由に使っていただいて構いませんので、
うん、
ぜひともいれば
こちらの赤星さんの、はい、あ、赤星さん、あ、これさっき言ったドメインの話で言うとドットカンパニーじゃないですか、
これドットカンパニーですね、ええ、
ドットカンパニー取られてますね、赤星ドットカンパニー、
カンパニ
ー、これが赤星さんの会社のサイトなので、ええ、こちらにスタートアップサロンというリンクがあるので、
はい、
ここから応募できるということですね、はい、じゃあ興味ある方はぜひということで、
はい
はい、
よろしくお願いします、
はい、じゃあちょっと前半はこんな感じで、
はい
はい、終わりたいと思います、
はいはい、
ありがとうございました、
ありがとうございます、うん。